1952年、サラヤは日本で初めて手洗い石鹸液を開発。子供たちに手洗いの大切さを伝えました。そして今、子供たちの命を守る手洗いを世界に広めたい。サラヤ100万人の手洗いプロジェクト。サラヤ衛生製品の売り上げの一部で、ユニセフのアフリカ・ウガンダでの手洗い促進活動を支援しています。詳しくは手洗い .jp へ。
衛生環境の問題で失われる命を守りたい。サラヤは2011年アフリカ・ウガンダにサラヤ・イーストアフリカを設立。ソーシャルビジネスで東アフリカの病院での院内感染をなくしていく病院で手の消毒 100% プロジェクトをスタートしました。アルコール手指消毒剤の現地生産、医療従事者への教育普及活動を進めています。詳しくは手洗い .jp へ。
シブラジ。
八重と並川課長のサラヤ渋谷支社命か。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
八重と並川課長のサラヤ渋谷支社命か、今週も始まりました。
はい、始まりました。
渋谷支社命かはね、命っていうことで、はい、命をテーマに語っていくっていうことなんですけどね。
そうなんですよ。
先週に引き続き今週も熱いあの人が、
は
い、
あの人が
来ていただきました。
熱かったですよね先週ね。
熱かった。もう種から始まって、はい、なんかいろんなことをね、百姓の百は本当いろんなことをやることなんだ
っていう、
いろんな話をしていただきました。今日もいろんな話をしていただけるんじゃないかなと思います。
ゲストは一旦百姓次年堂の農園主斉藤博次さんです。
こんばんは。
農的ワークライフバランス実践家ということで、はい、ね、人生、はい、ね、楽しく自分の人生を生きてるんだっていう、うん、はい、ね、自分を味わう、ね、
あ、前回ありましたね。
ありましたね。
キーワード、自分を味わう。あとなんかこうね、ありのままに、
そう、
ありのままに行こう、ままに行こうじゃないかということで、うん、素晴らしいですよね。
ね、
なんかぜひ僕は農業以外にも応用したいっていう気持ちがあって、
う
ん、
そうですね。
そうなんですよね、うん。なんかそういう経営とかにもね、実はありのままっていうのは活かせるんじゃないかと。
経営とか、
うん、そうですね。そのうちのその屋号って言って次年堂って言ってるんですけども。うんうんうんうん、あえて、まあ、ひらがなで自然って書いて道なんですけども、
うん、
自然道ではなくて、自然っていうのは本来ヨーロッパとかから来たこう輸入言語で、はい、ネイチャーなんですよね。うん、でヨーロッパの人の考え方、皆さんそうかわからないですけども、うん、自然っていうのはこう征服する対象、自然っていうのはまあ強いので、はい、管理する対象なんだけど、日本は自然だったの、もともとは自然ではなくて、
自然ではなくて自然です
ね。自然っていうこと、
はい、おのずからしからしむ自然で、自ら湧いてくる。だから、はい、エンパワーメントって言って、こう内側から、うん、外側の情報に対して自分が動くのではなくて、まあ、ヨガではないですけども、はい、もっと自分の声を聞くというか、う、自分が本当に何をこう欲しているのかとか、
はい、
だからそういう意味で農業っていうのは、僕、自分っていうものが、うん、自然とも対話してるし、自分の声も聞くっていう意味で、本当ヨガではないんだけども、
はい、
で道にしてるのは、うん、その日本古来の華道とか茶道とか、剣道、柔道のように、これ流行らせたいと思ってるんですよ。うん、
この次年堂、
次年堂な、あ、あなたはあなたらしいですねって、素晴らしいですねって、
次年堂家ですか、
次年堂家、私の次年堂行きたいって、自分らしく、私は私でよかったっていうのを、
次年堂っていう、そういうあれですね、
そういうことなんですよ。
だからそういう意味で一言、まあ一旦百姓ってつけると農園主っていう意味もあるんだけども、そういうメッセージを発信したいと思って、最近はだからローマ字で書いたり、
はい、
オリンピックに向けて、うん、まさにメイドインジャパンの思想として、
はい、
輸入ではなくて、日本から古来ある考え方として次年堂っていうふうにしてるんですけどね。
先週 緑の地上絵っていうお話していただいたんですけど、はい、あのもう一つそのオリンピックにちなんでグリーンピックっていうのも言ってるんです、
は
い、
グリーンピック、
うん、あのこのグリーンピックっていうのはあの福岡さん正信さん先週お話ししましたけども、さん
自然農法の
教祖ですね、アテネオリンピックの時に、うん、あのシルクロードを通じてあの緑化する活動をしようっていうのを福岡さんあのうちの妻の優子と取り組んでて、うん、そのアテネから中国までシルクロードをグリーン緑の道でつなごう
これは壮大な計画ですね、
はい、計画されてその時にあの優子が、はい、あの中国なんとか緑化協会とかではなくて、はい、こうグリーンピックをしている、はい、だオリンピック憲章とかもね先ほど次年度のお話しましたけども、うん、ぜひ読んでほしいのは、はい、すごくその歌っていることっていうのはまさにグリーンピックであったり、うん、あのこの前もあのうちの茨城に有森優子さんあの、はい、来られたんですけども、はい、そのアスリートっていうのはやっぱり水であったり空気とかそれがあって初めてこう心地いい環境が得られるっていうことにおいて、はい、だからぜひその東京オリンピックもこのグリーンピックというか、
はいはい、同時にねグリーンピックも
そうですね、
あの広め
広めたいって日本の自然も見てほしいなってすごく思いますね。
そうですよね、はい、自然豊かですからね、日本の里山もね本当に素敵なところいっぱいあるので、はい、まあ、でもそういう意味ではその緑に変えていく、はい、まあ、そのね、はい、あの天災災害みたいなものも実は緑が減ってきてるからじゃないか、はい、で種をとにかくボンボン、あの、はい、私行ったことあるんですよ、
はい、
今あの茨城県の阿見町っていうところで、はい、あの家族4人で農業もされつつ、はい、いろいろあのコピーライティングもしつ つ、
まあ、企画もしつ つ、はい、いろんなものが育ってるんです、
ね、はい、育ってるんですけど、うん、いや本当にねあのいろんなところにいろんな作物がどんどん生えてるんですよ。あでこう掘ってみると全部種だったりするんですよ、その土一面が種、
うん、あ種がもう落ちて
こう種全部種みたいな、
全部種が
土が
無意自然といってもう子供たちはね本当、はい、農作業というよりバーって撒くと家の中とかまで種撒いちゃうんですよ、
うん、あのそれはあれですね、あのそれ生えない
です、ね、それがですね
生える
変なところ本当にね、はい、あの福岡さんだからここに撒かなきゃいけないとかそういうのはダメだと、うん、あの自然は山も何もみんな自分でおのずからできてるのに、
うん、あ
こういうふうに植えてなきゃダメだとかではなくて、あ
そうかそうか、
だから本当 の、その植物とか野菜の形っていうのは、うんうん、こんなところでこんな大きくなるのとか、うん、芸術現代アートですね、もう本当に
すごいね、あのぶっといめちゃくちゃ硬い大根ができてたりとかして
結構じゃあ とにかく、巻いてみるみたいな感じですね、
は
い、
まあ、全部そうやらなかったとしてもここはそれでやってみようかなとか、は
い、あそうですね、全部それでもあれです、
海外だと本当に今コーヒーとかもアグロフォレストリーって、
はいはいはい、
森林農業って、はい、もう日本の農業とはちょっとあれってやっぱりこう日照っていうかこう紫外線であったりそういうことを考えると、はいはい、うん、いろんな木が植わってないと結果的にこう地肌が裸になってると、うん、焼けちゃったり、うん、で実際ミミズっていうのは土の中にいるんではなくてあの葉っぱと土の間にいるんですよね、そこでこう糞にしてったりだから草で覆われてることだったり、だからそういう意味では日本ってすごく勤勉なこう 草をね
草取ったりしますから
ね、おばあちゃんもこんな腰曲がっちゃったんですけど、
曲がっ
ちゃうまね、でももっとね福岡さんのやったのは何もしない運動っていうんですけど、あのもっと打脳っていうか生まれてきたからには生きられるはずだっていう結論に基づいて、はいはい、まあ、昔のヒッピーではないですけども、
何もしない運動、
うん、そういうふうに
いいですね、
はい、子供心忘れないでっていう形ですね、
じゃあここで一曲斉藤さんの
リクエスト、はい、僕が東京にいる時代に、うん、あのとても夜疲れて通ってた、うん、渋谷百軒店にある BYG っていうロックバーがあるんですけど、
はい、
そこでビギンさんがたまにライブしたりして、うんうんうん、でアルバムも制作されてるんですけど、その、曲の中でボトル2本とチョコレートっていう曲をお願いします、はい、
酒の酔いが回るまでボトル2本とチョコレート、明日になれば忘れるそんな話で今夜は朝まで騒ごうか、シャツもワイシャツもここに座れば意味がない、久しぶりに笑ったんだ俺ら同じ話で何年笑うだろう、高く乾杯
乾杯
低く乾杯
乾杯、
告げよ気持ちの しょって生きているだから意地張るなんて気使うなんてそれでも俺たち頑張っていこうかジミー・ペイジに憧れてギター弾いてたあいつが演歌歌って泣いてるやっぱ俺たちどうにも日本人だよな天国にいるあいつも今夜は飲んでいるだろうお前と飲める時まで土産話はたっぷり仕込んでおくからさ遠く乾杯
乾杯
近く乾杯
ているのはビギンの、
はい、ボトル2本とチョコレート BYG 伝説の今もオープンしてますけど、
はい、
ロックバーの
これ行きましょうよ。
あ、行きましょうね。
あそこでこの
録音なんですか、うん、ラジオ
レコーディング浪
川課
長、あこのラジオ
浪川課長ラッキー BY from BYG で from BYG いいですけどね、
そういう店がね渋谷にあるっていうことで、
はいはい、渋谷まだまだ奥深いですね。
深いですよ。
その隣の名曲喫茶ライオンもぜひ、
はい、いろいろね、はい、いや幅広いですよね。斉藤さん
寅さんなんでもう
寅さん、
はい、東は東京から、うん東は茨城まで
結構東が中心東が中心
なんです。西はあんまり行かない。
西も行きますよ。
西も行く。西も
あの寅さんの格好して僕日本全国旅してた時代があるので、
はい、
バイクですけどね。
いや
あの電車ではなく
てちょうどそのねそのさっきのビギンの、はい、あの BYG 録音のアルバム2003年リリースなんですけど、はい、その頃に、はい、まあピースボートに乗ったり、はい、あとキューバに行かれたりしながら、はい、まあ雪農業、はいはい、勉強されたりしたっていうことなんですけど、
はい、
やっぱりそのきっかけみたいのは
そうです。僕はあの、まあ、会社、うん、学校大学卒業してから5年は勤めてもう朝もう本当7時から夜2時まで1ヶ月休みなしみたいな5年間ぐ、うん、まあ少しは休みはもうありましたけども、うん、ブラックというかなんというか、うん、まあそういう働き、まあ、自分自身もそのマネジメントを勉強しようと思ってたのでそれはそれで勉強になったんですけどやっぱりそろそろまあ体的にも、
うん、
あので前から世界一周、まあ、トラさんなので日本一周はしたことあったんですけど、はい、世界を旅したいと思ってあのピースボートって船にこう世界一周百何十万
で、はいいいね、
あこれだったら今の俺だったら出せると思って、はい、あの世界一周の船に乗ってその時にあのキューバっていう国が国旗高地がいろんな場所あるんですけども、うん、キューバに立ち寄ることがありまして、
はい、
でキューバっていうのはあのいろいろけな問題経済封鎖とかもあってこう自給自足をすごくしている国有機農業大国なんです
よ。そうなんですね、はい、そうなんです、有機農業大国なんですね、
は
い、
そうなんですよね。
あのその中 でキューバはすごくそのキューバ この革命を成し遂げたそのゲバラさん、ゲバラ今年没後50年ですけども、
はい、
あのカストロさんとかのカストロさん去年亡くなりましたけどあの前の世代のフォセ・マルティさんという人が、
はい、
あの朝にペンを持ったら、うん、昼には耕せっていう風に言ってて
朝にペンを持ったら昼には耕せ、うん
まあ、だから要するにあの座学の勉強だけではなく体も同時に養わなければいけないっていう風に。
なるほど。
で今でもその考え方っていうのはキューバすごく大切にしていて、
はい、
その農業とかをすごくあの教育としてもあの大切にしている国なんですけど、
なるほど。
あって僕はそれだと思って、
はい、課長どうですか、朝にペン持ったら昼はもう耕しに行かない
と。昼もペン持って夜もペン持ってますね僕の場合は。まあコピーライターなん
ですね。
ペン持ってていいんだろうけどでも確かにね、
はい、右手にペンで左手にこ
う、そうね、耕すみたいな、耕すみたいな、
そうです。でも今さっきも BYG のお話しましたけど、はい、そのオンエアイーストの隣のビルかのなんか屋上は今トマトかなんか作られてますよ。 なたか。
あ、農場が、
農場があるんですね。
だ都内でも最近その廃校になった
ありますよね。
あのエディブルガーデンとか小学校の中に作ろうとか。
ありますよね。
だから都内にいたらできないってことではなくて、いろんな撒く場所っていうか、僕も都内にいる頃、はい、いろんなところで区民農園を申し込んだりして撒いてましたけども、
うん、はい、もうでも本当にね、いろいろまだ知らないこといっぱいあるなと思うんですけど、うん、2014年に、はい、あの国連が小規模家族農業っていうのを、はい、世界の8割 の食べ物を生産してるっていうのを、はい、発表して、これはもう大事なことなんだっていうことを発表されたということで、はい、
そうですね、国連ってあの毎年あの国際年でこう何年っていうのをこう定めるんですけど、今年はね、確かね、あの観光年なんですよね。
はい、そうなんですね。サイトシーイングね、
今八重さんが言われたように、はい、あの2014年があの家族農業が大事だというので国際家族農業年、うん、あのインターナショナルイヤーオブファミリーファーミング、ファミリーファーミングっていうんですね、
ファミリーファーミング、
はい、いいですね、
そういうので家族農業が世界 あの食料の8割を、うん、あの賄っているっていうふうに、うん、
結構意外な感じですけ
どね。意外ですよ、大規模農業が占めてると思うじゃないですか、
ね、はい、はい、
でも家族農業で、まあ、その作って自分も食べてみたいなことも
あるって
こと
ですね。だからその家族農業の意義の時に、その生産額ももちろんなんですけども、そうするとそこで暮らしていけるんですよね、自給することによって。
いや、それは思うな。
だから今移民の問題とかも含めて、家族農業日本においてもですけど、地方で生活してくる術がないと、みんなこう移民の方も都市に出てきてしまったり、だからその家族農業があの大事だっていうこと自体の意味することっていうのは、食料生産だけでなくていろんな意味があるんですけども、うん、
仕事も、はい、生きがいも、
そうですね、うんうんうん、で国連もそれまではあの大規模化っていって、まあ、オーストラリアのすごい広大な土地で小麦をバーとか、はい、あのずっとそういう流れだったんですけども、あのやっぱり今の温暖化であったり、あの環境保全であったり、その、まあ、いろんな多様な面で家族農業が有しているものをあの見直していくっていう動きに、本当にその2014年の前段階から変わっていって、でその14年はもう終わったんですけども、その家族農業が大事だという検証が行われて、今あのまさに国連で話し合われているんですけども、はい、国連 その国際年というのは大事だってされると、プラス10、プラス10っていうふうに10年間延長されるんですけども、
ファミリーファーミングプラス10、
プラス10ですね。それがこの前日本の政府もあの賛成ということで、はい、この12月にあの可決される見通しなんですけども、そうすると2019年から2028年までの10年間がインターナショナル IYFF プラス10の10年間になるので、あのそういう家族農業見直そうという機運につなげていきたいというので、はい、いろんな取り組み次年度としても参加させてもらってるんですけども。
なるほど、2014年国連の食糧農業機関 FAO、
はい、FAO ですね、
ね、FAO の事務局長が、はい、家族農業以外に持続可能な食料生産のパラダイムに近い存在はない、これは絶対に大事だと、計画を実行する必要があるんだ、小規模家族農業というのを、これ日本の機関として今までなかったものを斉藤さんが、
あ、はい、まあ、あの組織というよりまだネットワークの状態なんですけども、はい、あのその2014年にいろんなところでこうセミナーであったり、あのフランスからの研究者の方がいらっしゃったりして、いろんなところでこう勉強会であったり、それを行った仲間とともに、この2017年6月にスモールファミリーファーミングネットワークジャパンっていうのを、
はい、
あの IYFF プラス10を応援しようという団体というかネットワークを作って、はいはいはい、今ホームページもで、さっき言われたスモール&ファミリーファーミングネットワークジャパン SFFNJ で、
SFFNJ
ですね、はい、検索、小規模家族ネットワークジャパンで検索してホームページや、あの、はい、SNS に公開されてるんですけども。
なるほど、じゃあちょっとまた詳しくこの後お話しいただきたいと思います、はいはい、じゃあ一曲聴いてください。リカさん、宴の歌。
どこの誰だか知らない者同士が、何やら楽しそうな宴に集まった。ポケットにはずっと入れっぱなしの小さな つし伸ばせて臆病者なのは生まれつきさ自分のことなんてうまく話せやしないでもうまい酒をちびっと引っ掛けりゃいつの間にやらみんな仲良し恋よし友よ君と出会えたことはなんて幸せなんて
宴の歌アルバムブレスっていうのをアルバムを出されたんですけど、リカさんね、先日行われた、私が住んでる鴨川自然王国での大収穫祭にゲストとして来ていただいてライブ披露してくれたんですけど、もうすごいもうなんかね溶けるような声なの、うん、森の中に、
うん、
すごい大好き で、八ヶ岳に住まわれて、でやっぱり農業をやったり自分の時間で曲を作り、まあ、ミーシャさんに楽曲提供したりとか活躍されてるんですけれども、なんかこうやっぱり自分の時間をね自分の人生自分の時間を自分で作っていく人っていう感じがしてすごく大好きな方なんですよね、はい、さて今日はゲストに斉藤弘嗣さん、
はい、
短冊賞次年度、先ほど SFFNJ と、
はい、
スモール&ファミリーファーミングネットワークジャパンというのを立ち上げられたということで、はい、小規模家族農業というのが世界の、
はい、
まあ、食べないと人は生きていけない、
うん、
その命を救う鍵がここにあるかもしれないということで注目されたいところなんですが、
これはあれなんですか、やっぱりその農家が一つの食べ物じゃなくて、うん、いろんな食べ物を作るのも大事なことなんですかね。
あ、そうですね、うん、コーヒーだけではなく、
だけではなく、
ね、モノカルチャーではなく多様に、
はい、
実際今うちの今年すごい雨降ったじゃないですか。
そうですね、
今田んぼとか畑もこうぬかるんでるんですけども
、ぬかっちゃってますね、
そのリスク分散というかいろんなものを作ることによって、
うん、
一つの作物だとねどうしてもそれが被害合うと、だからそういうふうにシフトし始めてるみたいですね。
なん
か、
うん
うん、そうなんですよね、なんかこうリスクを本当に干ばつとかがかなり、まあ、オーストラリアでも問題になっていたりして、うん、で私日本は輸入すればいいじゃんみたいな考え方もあるんだけれども、
はい、
輸入できなくなる時代が間もなく来るんじゃないかなっていう気がしてて、
うん、
でもその時に自分たちが作ってなければ、
うん、
もう死んじゃうじゃないですか、
うん、
だったらその自然が本当四季豊か で、
う
ん、
そうですね、
こんなに潤うっていうこと自体が世界中見たらすごく特別な国っていう気がしているんですよ。
そうですね、本当にだからそうね、うん、その食べ物がね、
うん、
なくなってきたらね本当に僕は八重さんとかに転がり込むんだろうなみたいなのを今ちょっとなんか思いました。今多分きっと転がり込むんだろうな。
転がり込んでください、
転がり込んでください、里山に転がり込む。
戦時中とかでも国会とかの前に芋とか植わったり、
うん、そうですよね、
お茶の水のあのこう傾斜かかってるところにネギが植わってたり、
はい、
でなんで傾斜かかったら水はけいいじゃないですか。
いいですね、
だからみんな、うん、本当はそこまでと危機になったらこう力を持ってるはずなんですけどね、
うん、
それぞれ名前にも自然の名前をもらってるっていうか、藤本だったら藤がついたり、
はいはい、
それぞれ自然からの農民ではない名前をもらってるんですよね、
うんうんうん、確かに
最近ねエディブルロードみたいな形で海外でこう食べられるものを道端に植えてみんなそれを食べるっていうのが、
あーねー、
はいね、少しあって、それも日本にちょっとずつ入ろうとしてる感じなんですけれども、
うん、
ね、
ま だなんかちょっと観賞用の筋植えましょうみたいな、う
ん、感じなんですよ ね,
すよ ね, も, っね、まだね、
うん、もっと食べられるような
花壇じゃなくて食べれるもの、
食育と同じぐらいこう農育っていうか、う
ん、農育 ね,
ね、それもすごく大切なことだと思うんですけどね。
はい、この SFFNJ 設立発表会というのを、はい、映画上映とともにトークショーございます。はい、12月の17日日曜日、1時30分お昼1時30分から、これ場所は千代田区にある NPO 法人アジア太平洋資料センター、はい、PARC パルクの会議室にて行われます。これホームページもまた、これ次年堂さんのブログもホームページ、はい、ありますので、
あ、そうですね、
次年堂で調べれば、
あと SFFNJ でも載ってますの で,
そうです、ね、ホームページありますよね。はい、いやこれぜひぜひ、斉藤さんのお子さんも載ってるという、
あ、はい、写ってます、
かわいいですよね。これ子どもたちどうなんですか、やっぱりそういう自然の中で、まあ、自然のままに生きるっていう、
僕らがだから一番夫婦で、本当子育てを、ね、農村でしたいっていう思いがあって東京から引っ越した部分があるので、一番恩恵を受けてるのはその子育てっていうか、もう自由に本当にね、下の子なんていうのは将来の夢猫ですからね将来僕は猫になりたい。
いいですね。
はい、
はい、
サラヤの詩、成分、私はどんな成分でできているんだろう。水、タンパク質、鉄分、涙、言えなかった言葉、想像力、大事なものは含まれているか、余分なものは混じっていないか、私はどんな成分でできているんだろう。サラヤ、ヤシの実洗剤は無香料無着色、ヤシの実洗剤シリーズに洗濯用と柔軟剤が新発売しました。ヤシの実洗濯用洗剤とヤシの実柔軟剤。
はい、
はい、楽しかったですね。私は猫になりたい、将来、ね、
猫になりたいっていうこと、
そう気持ちわかる。
戦争部ニャンダーっていう、
戦争
部ワンダーじゃなくて猫の哲学、今猫ブームですけど、ね、猫のように柔らかいこう生き方というか、
戦争部ニャンダー、
戦争部ニャンダ
ー、
猫派ですね。
猫派、猫派、犬か猫で言えば猫派。
はい、
もともとね、斉藤さんとのつながり、私の母のファンクラブ、
あ、そうなんですか、
加藤時子ファンクラブだったっていうのがあって、
は
い、あ、
そうなんですね、そこからなんですね。
加藤時子ホロヨイコンサート今年もございますので、
ぜひ、ね、
読売ホール12月27、28、29日3日間です、はい、時子プランニング0333523875、0333523875、はい、
はい、
そして斉藤さんも、はい、奥様優子さんとお二人で、
はい、
あ、いろんな方も 出るんですね。11月26日日曜日にトークセッションが秋葉原で行われるということですね、
はいはい、
そして12月17日日曜日は、パルクの会議室にて、SFFNJ というファファンジャにこうプラス S が、はい、ファムスモールがつく
と、忍者に対抗してファファンジャっていうのを流行らせようと思って、
スファファンジャ、
ファファンジャ、
スファファンジャ、
スファファンジャ、いいですね、
スファファンジャ、
スファファンジャ、言っときます、メンバー、設立メンバーに、
ね、スファファンジャ設立発表会ということで、はい、千代田区にあるパルク会議室にて行われます。
はい、ということで2週にわたって、
ね、
お話たくさん伺って、
いろんなキーワードが、
いろんな種をもらいましたね、
種もらいましたね、
これからのこの番組の種をもらったような気がします。
はい、種まきしましょう。
はい、はい、うん、ということで今週はここまでです。サラヤ渋谷支社命課並川課長でした。
八重でした。そして
次年堂の斉藤博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パームオイルを知っていますか？カップラーメンにチョコレート、ポテトチップス、あなたが毎日食べています。パームオイルを知っていますか？化粧品やシャンプーに洗剤、あなたが毎日使っています。ボルネオ島を知っていますか？多くの生き物が生息し、熱帯雨林が私たちに貴重な酸素を提供してくれます。でもパームオイルの生産がボルネオの熱帯雨林と動物たちを絶滅の危機に追い込んでいます。便利な生活と引き換えに失われる緑と命。ヤシの実洗剤は今ボルネオの環境保全に取り組んでいます。洗剤にできること、ヤシの実洗剤はサラヤ。